走り写経のホット便スタートします。網走市社会福祉協議会の庭山です。毎月第1木曜日のこの時間は写経のホット便ということで、網走市社会福祉協議会の、事業等についてお伝えしています。よろしくお願いいたします。
おはようございます。
はい、おはようございます。
今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日は庭山さんと一緒にもう一方ゲストさんがいらしてますね。自己紹介お願いします。
はい、名寄市立大学の高橋香奈です。よろしくお願いします。
はい、フレッシュですね。よろしくお願いします。早速ですけれども、高橋さんは大学でどのようなことを勉強されてるんですか？
はい、私は大学で社会福祉士になるための勉強をしています。
社会福祉士になるための勉強。
はい、児童や高齢者、障害のある方との関わり方や支援の仕方を学んでいます。
はい、そうなんですね。今回網走にはどういったことで来られたんですか？
はい、今回は網走市には社会福祉士の実習で1ヶ月間来ました。
いつからいらしてるんですか？今日実はこれ収録でお送りしています。
あ、8月の13日から来てます。
はい、1ヶ月間ということで、じゃあそろそろねおしまいになるということで、9月の中旬に収録をしております。いろいろなことをされたと思うんですけれど、はい、実習ではどんなことを勉強されてるんですか？
はい、実習では社会福祉協議会の事業について担当の職員さんから説明を受けたり、実際にその事業に参加したりもしました。またイベントや地域のお祭りに参加して、地域の方との関わり方も勉強しました。
イベントに参加したのはどんなイベントに参加したんですか？
ふれあい広場に参加したり、鉄南地区のお祭りに参加しました。
へえ、きっとね地域の皆さん喜んでね、たくさんお話ししてくれたんじゃないですか？ね、可愛がられたんじゃないかなっていう気がしますが、で目指している社会福祉士についてなんですが、どんな風に社会福祉協議会でお仕事されて、どんな風に思いましたか？
社会福祉協議会については本当にいろいろな事業に取り組んでいたり、地域の方とのつながりが大事になるということを学びました。
はい、
そのためこれから社会福祉士として活躍するときは、地域の人と積極的に関わっていきたいと思います。
うん、高橋さん何年生なんですか？
大学3年生
です。3年生なんですね。そっかそっか、じゃあ社会人になるの目の前だもんね。実習でいろんなことを学ばれたんだろうなと思いますけれども、そんな実習をまあ、そろそろ終えようとしていて、具体的に将来の目標って目指すものはありますか？
はい、将来の目標は地域の人々にとって身近な社会福祉士になることです。
はい、
気軽に生活での困りごとなどを相談してもらえるような存在になりたいです。
うん、高橋さんの笑顔でね、きっとね周りの人を朗らかにしてくれますし、素敵な社会福祉士さんになるんじゃないかなと思いますけれども、1ヶ月網走で過ごされてみて、網走はどんな街でしたか？
とっても素敵な街だと思いました。
ありがとうございます。
最初は網走の生活に慣れなかったのですが、網走社協の皆さんにいっぱい声をかけてもらったり、
はい、
美味しいご飯屋さんを教えてもらったり、お菓子をいっぱいくださったり、
はい、
実習中に指を怪我しちゃったんですけど、ご心配してくださったり、とても温かいところだと思いました。一人の実習で寂しかった部分はあったんですけど、はい、本当に網走社協の皆さんによくしてもらえて、とても楽しく実習してました。
あー、よかった。
また冬に流氷を見に、今度は友達と一緒に観光しに行きたいと思います。
ぜひぜひまたいらしてほしいと思います。高橋さんご出身どちらだったんですか？
岩手県の花巻市です。
岩手の花巻だったんだ。
はい、
そっか、それじゃあいろいろとまた別に思うこともありますね。そうだったんですね。じゃあ卒業後はどちらにご就職とか希望はあるんですか？
北海道内で就職したいです。
本当よかった。北海道で過ごして北海道のこと好きになってくれたのかな？
はい、好きになりました。
あ、よかったです。お友達もたくさんできたと思いますしね。 縁があったらもしかしたらこの辺りね、アバシだったり近郊かもしれないのでね、
アバシの先を踏んで
みたいです。 ありがとうございます。なんかそう言ってくれて庭山さん嬉しいですね、
は
い、
ぜひぜひ、はい、アバシに戻ってきてほしいなと思います、
ね、庭山さんたちこう社会福祉協議会の皆さんも1ヶ月間高橋さんと一緒に過ごされていかがでしたか。
いや、職場の雰囲気も、だいぶこうやっぱり一人、実習生入るだけで雰囲気が変わったかなっていうところもあって、やっぱり改めて職員一人一人がとってもこう優しく接してくれるんだなっていうのが僕周りから見てて、はい、驚いたところで、なんかまた職員の、違ったいい一面も見ることができたかなっていうふうに思うので、すごくいい、効果だったと思います。
普段そんなこと声かけなさそうな職員さんが割と優しく声をかけてくれてたってことですね。
そうですね、僕の知らないところでね、自然に声かけたり仲良くなってたりとかっていうのもありますし、それとやっぱり高橋さんすごくもう勉強をしっかり、されていて、とても、僕らは充実した実習、僕らも充実してた、期間だったかなというふうに思います。
あ、素敵。なんかね、実習生でそんな風に言ってもらえるなんて嬉しいですね。
とても嬉しい
ね。本当よかったらぜひ網走市社会福祉協議会にねお勤めしていただけたら嬉しいなと思います。これからも素敵な社会福祉士になれるように頑張ってくださいね。
はい、頑張ります。
はい、どうもありがとうございます。はい、そして庭山さん、いくつかお知らせがあるんでしょうか。
はい、じゃあ2点お知らせさせていただきます。
はい、
まずは、網走市協同募金委員会からお知らせです。
はい、
10月1日より赤い羽協同募金運動が始まりました。毎年多くの皆様にご協力いただきましてありがとうございます。今年も、町内会募金、法人募金のほか、本日も、放送日本日も市内スーパーで街頭募金運動を、実施し、皆様方にご協力をいただいております。お見かけの際にはぜひご支援を、お願いいたします。また、市内スーパーなどには募金箱を設置していますので、こちらもご協力いただけると幸いです。なお、皆様から寄せられました赤い羽共同募金は全額を網走市内の福祉団体及び北海道内の福祉団体等が行う事業に助成されるほか、上部組織であります北海道共同募金会にて災害発生時の義援金や貯金の拠出金として活用されます。ぜひ赤い羽共同募金にご協力をお願いいたします。
はい、皆様のご協力をお願いいたします。はい、もう一点は何でしょうか。
はい、講習会研修会のご案内です。
はい、
物価高騰に負けないミニ家計節約セミナーについてご案内をさせていただきます。
いろいろなものが高騰してますね。
はい、網走市社会福祉協議会生活サポートセンターライトでは、家計管理や節約に興味のある網走市民の方を対象にミニセミナーを開催いたします。
はい、
ファイナンシャルプランナーの、里見哲也さんに家計管理と、ライフプランニングについてお話しいただくほか、
はい、
家計改善支援員による、家計簿についての説明、
はい、
網走友の会の皆様によるお役立ち節約術や簡単節約ご飯のレシピのご紹介など盛りだくさんの内容となっています。
はい、
また参加者の皆様に簡単節約ご飯の試食をもご用意しております。
うん、
日時は10月26日土曜日10時から12時35分ぐらいまでを予定しております。
はい、
場所は網走市総合福祉センターの大集会室になります。
はい、
ご参加いただける方は、10月16日水曜日までに網走市生活サポートセンターライト、電話は、0152-67-7095 まで、ご連絡をください。
はい、
なお、定員30名になり次第 受付を終了と、させていただきますのでご了承ください。
はい、ミニかけ節約コーナー、ちょっと気になるところがいっぱいありましたね、
はい、これ初めて取り組む、はいはい、セミナーとなっています。
あ、初めて手掛けるんですね。
そうですね、はい、今まで生活サポートセンターの中でのこういう相談っていうの相談を、主に受けるような形が多かったんですけど、はい、うん、こういうあの一般に広く、こういう家計改善のセミナーというのを行うのは今回初めてとなっております。
これはぜひね、定員30人もうね、定員いっぱいになるまでね、皆さんお待ちしておりますけれども、はい、お役立ちの節約術、なんか知ってるようでね、知らないことももしかしたらあるかもしれませんし、ね、はい、あと簡単節約ご飯のレシピ、うん、これは教えていただきたいですよね、
はい、そうですね、はい、もう気になりますね、
ね、気になりますよね、はい、でさらに試食もできるということですから、
そうですね、
これはぜひ多くの皆さんね、はい、30名限定ですけれども、お早めにお申し込みをいただきたいと思います、
はい、
繰り返しますが、この物価高騰に負けないミニ家計節約セミナーは10月26日土曜日午前10時からお昼12時35分まで、網走市総合福祉センターの大集会室が会場となっております。お申し込みなんですが10月16日水曜日まで受け付けております。電話 015267-7095 網走市生活サポートセンターライトまでご連絡をお願いいたします、はい、また最初にお伝えしました共同募金のお知らせですね、10月1日から始まっているということで、多くの皆様のご協力をお願いいたします、
はい、よろしくお願いいたします。
はい、庭山さんありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
そして今日ゲストにお越しいただいた高橋さん、ラジオ出演は初めてでしたか？
初めてです。
そうですか。名寄はラジオ局のありますよ、ラジオ局ね、コミュニティ FM 局があるので、もし名寄に戻ったらね、ちょっと合わせてみるのもいいかなと思いますし、どうでしたか、実際に収録でしたけどラジオ番組出演してみて感想は何かありますか？
あ、とても緊張しました。
本当は全然緊張伝わらなかったですよちょっとね、体が熱くなってるような、そんな感じがするかもしれませんよね。それでは高橋さん、最後に高橋さんの リクエスト曲をおかけしてお別れしようかなと思います。何しましょうか？
ミセスグリーンアップルさんでナイラックをお願いします。
はい、なぜこの曲を選んだんですか？
ミセスグリーンアップルさんがとっても好きで、うん、実習中にもミセスさんの曲聴きながら、うん、頑張ってました。
あ、本当、今回網走でも曲聴きながら頑張ってくれたんですねはい、それじゃあこの曲聴きながらお別れしましょう。庭山さん、高橋さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
寿命の通りに限りある数字が減るように、美しい数字が増えるように、思い出の方向、古いもの棚の奥に埃をかぶってるのに、埃が光って見えるように、されど by my side ファンカーサイレンタにごったりの安全地帯、朝方の県大岸3番ホーム準急電車、青に似た酸っぱい春とライラック、君を待つよここでね、痛み出す人生単位の傷も愛しく思いたい、数あってもないのに忘れてしまう僕らは、見送ってしまうことがないように、いつでも かカット化してたい。だけども難しいように、主人公の子僕らに自分を持ってたのに、名前もない悪ような、罪も負も作れないような、てかがバイバイさえくだらない、I will die さえ嘘つきにはなりたくない。わざわざする胸さがたを疎ましたずらして乗る空港電車、第一にしたくて不安だらけの日々でも愛してみる、感じたことのないクソみたいな敗北感も、どれもこれもが僕を突き動かしてる、心が揺らすこの大地とハイタッチ、全てかけたあの夏も色褪せはしない、忘れられないな、今日を生きるために探すあってもないのに、なくしてしまう僕らは、oh, 何のために、誰のために、傷を増やしていくんだろう、雨が降るその後に緑が育つよ、愛そうとも、あの頃の青覚えていようぜ、苦味が重なってもしかってる、割に合わない傷も認めてあげようぜ、僕らも自身を愛してる、捨てる、
You are listening to 78.7 FM Abashiri FM Abashiri